アクティブトークラボ。こんにちは。日曜日の11時になりました。レッドチャンネルに合わせていただきありがとうございます。アクティブトークラボパーソナリティの新野雅子です。この番組は製薬業界の経験者を中心に挑戦を続ける人たちの思考と葛藤を探る対談のラボです。6月後半の放送は前半の放送に続き、武田薬品から独立創業、世界初のクロマトグラフィー自動分離システムを開発提供する株式会社クロマジーン代表取締役 CEO 三輪克彦さんをお迎えしお届けいたします。この放送はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオと湘南アイパーククロマジーンのラボをつないでお送りいたします。
夢の種。
はい、改めまして今日の放送は湘南アイパーククロマジーンのラボからお届けしています。リモートなので電波状況によっては聞きづらいところが生じるかもしれませんが、ご了承ください。それでは今日のゲストをご紹介しましょう。前回に続いて株式会社クロマジーン代表取締役 CEO の三輪克彦さんです。三輪さん、今日はラボにお邪魔させていただいていますが、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、三輪です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回の放送を聞けなかった方もいらっしゃるかもしれません。三輪さんのヒストリーについておさらいです。心はやんちゃ小僧のまま武田薬品に入社して挫折があって、そこから一念発起されたこと、一角の人物になるという明確な目標を掲げて夢中でプロフェッショナルを目指したこと、リードザセルフという言葉、記憶に残りました。
ありがとうございます。
はい、そして真の研究者になっていくというストーリーでした。三輪さんの場合はそこからさらに経営者になられています。日常を懸命に生き、出会いを通じてスペシャリストからクリエイターへ、今回はそこから進んで三輪さんの独立起業についてお話を聞かせていただきたいと思います。まずはじめに、三輪さんは薬局薬店や医療機関、製薬企業が購読する業界誌薬事日報で1年間連載を持たれていましたね。
そうですね、
はい、前半のタイトルが反骨の研究者起業家になる、後半が劇場型イノベーションの起こし方と、これまで例のないインパクトのある内容で話題を呼んだとお聞きしています。その反響を受けて書籍化のお話も進んでるとお聞きしましたよ。
はい、今原稿を書いているところです。
なるほど。三輪さんって研究バタの方としては稀に見る、ちょっと独創的でユーモアを交えた言葉で人を巻き込む表現力があるように思うのですが、その原点について教えていただけますか？その表現力はもともとの才能なんでしょうか？
いえいえ、全然。むしろ不得意でしたよ。伝えるという必要に迫られて、表現力を手に入れる覚悟を決めました。試行錯誤を繰り返す中で、伝えることや表現することが、だんだん好きになりました。
表現力を手に入れる覚悟ですか。表現 現することに覚悟が必要とおっしゃったことには理由がありそうですね。そのあたりについてもう少し教えてください。
はい。スペシャリストがクリエイターに転身する場合、仕事の進め方が全く変わります。
うんうん。
自分の腕一つで成果を提供するというアートの世界から、人に依存しない複製可能な成果を提供するというサイエンスの世界に変わるのですから、別のスキルが必要になります。
うん。
うん。クリエイターにはね、自分以外の他者を巻き込む力が求められます。
うん。
何かをクリエイトするという取り組みの価値を周囲に理解してもらうことがスタートです。
うん。
ここがなければね、取り組みに対して時間も予算も与えてもらえず、協力も得られません。
うん。
当然ながら他者は自分の思い通りには動いてくれませんよね。
はい。
最初はね、ここが全く分かってなかったので、うまくいきませんでした。
うん。
何言ってんだあいつという感じで、そっぽを向かれ続けました。これってね、伝えたことが情報ではなくって、伝わったことが情報だったんですよね。
うん。
言葉の力が必要でした。
なるほど。
なんとかして、人を巻き込む力を身につけないと、もうこれスタート地点にさえ立てないなと、これが必要に迫られて覚悟を決めた場面です。
うーん、スペシャリストからクリエイターになるために必要なスキルだったということですね。でもそこから先の展開が全く想像できないんですよね。皆さんにはその気づきからどんな行動を起こそうとされたのですか？
言葉の力を身につけるために夜間の文学学校へ通いました、うん、大阪文学学校というところです。芥川賞や直木賞作家も輩出した歴史あるところです。
なんとガチガチの作家さんを目指す人たちの夜間学校に通ったんですか？そこで文章の書き方とか構成の仕方とかをいろいろ学んだというわけですね、
うんうん、
学校というからには英会話みたいに講師が書き方を指導してくれるようなところですか？
いえ違います。その学校はそんなことを教えてくれません、
うんうん、
ただ自分の作品を提出して同じ学生同士でボッコボコに批評されるだけです。いわゆる他流試合、出稽古ですね。でもね、これがいいんですよ、
うん、
そこで学んだことは一度発信したことに、解釈や価値は他者が決めることだということです。批評に対して言い訳をするぐらいだったら出さなきゃいいんですよ、はい、発信することの恐れを知った上で覚悟を持って提案する、うん、これってね、実際のビジネスシーンでは当たり前のことなんですよね。提案を通すためのお作法が見えてきました。そこで問題と打ち手の因果について解像度よく言葉にするということに取り組みました、
うん、
前回の分かるからできる、そしてさらに踏み込んだ伝えられるまでのサイクルです。
うんうんうん、
うん、覚悟を磨いて、うん、言葉を磨いて実現したいことの価値を伝える、この手順が他者を巻き込んでいくための生命線だと思うんです。一旦腹を決めてしまえば案外楽しくなるもんですよ。
いやー、ユニークなアプローチですね。製薬企業の研究者が全く無関係と思えるような言葉の力を身につけるために日中のお仕事の後に夜間の文学学校へ通った、そこで他者を巻き込む表現力を自分のものにした、遠回りをしたように見えて実は最短距離で成果を上げるための道のりだったとは、今の宮さんの表現力にはそんな背景や着想があったのですね。他者を巻き込むためには言葉を磨き、覚悟を持って提案する、その重要性を聞かせていただきました。実際に行動するのは大変だったと思うんですよ。やっぱりでも フットワークの軽さも大事ですよね。劇場型イノベーションという言葉を生んだ三輪さんの取り組みがだんだん分かってきました。そうなるとリスナーの皆さんが知りたいのは、具体的にはどうやって進めたのかですよね。三輪さん、このあたりの秘訣について教えてもらってもいいですか？
提案の仕方ですね。はい、うん、お答えします、
はい、
でもね、秘訣なんてものはないですよ、
うん、
当たり前のことを淡々と積み上げる、まあ、それだけなんです、
うん、
当たり前のこと、それは何か、提案を通す、すなわち他者を巻き込む論理とお作法についてお話ししますね。
はい、
リードザピープルと表現できます、
うんうん、
この言葉も前回同様に伊藤洋一さんの本フリーフラットファンの受け売りです。ここからは僕自身の経験談で説明します。
はい、
うん、提案は何のためにあるのか、組織の発展のためです、
うん、
そこには大義が必要です、
うん、
変革に向けた提案の要素には大きく分けて次の3つがあれば十分です。それではいきますよ。
はい、
1、今そこにある問題の深刻さ、
うん、
2、問題を解決した先にある希望、
うん、
3、その変革に希望が持てる根拠、
うん、
これらが強い因果で結ばれた提案には耳を傾けたくなるような魅力があります。そして賛同してくれる人たちが現れます。
いやー、なるほど。
人は目的に集まる生き物です。大事なことは組織の大義と自己実現を並び立たせることですね。これね、どちらか欠けるとね、目的がないか主体性がないか残念なものになってしまいます、
うんうんうん、
この場合ロマンティックの神様が降りてきた自分自身の言葉で伝える必要があります。生きた言葉が重要です、
うん、
提案には覚悟が必要です、
はい、
安全なところから小石をぶつけるような発言は、これはもうね、提案ではなくてヤジです、
うん、
こうするべきですよ、でも自分ではなく誰かがやるでしょうっていう提案ならもうしない方がいいです。
いやー、確かに経営者である三輪さんの現在のプレゼンテーションの構成そのものですね。そしてリードザピープル、どんどん今現在の三輪さんのイメージに近づいてきました。この頃武田の研究所で三輪さんの評価はどのように変わっていきましたか？
あ、評価ですか、
うん、
うん。僕という存在の評価というよりも提案や推進という、うん、行動そのものが評価され始めました。
うん、
僕の提案で巻き込む規模が変わっていったように思います。最初はね、グループ内に始まって、次に研究所内、さらには部門横断的なプロジェクトに発展しました。
なるほど、
うん、この頃自分の提案書や企画書はほぼ全て承認されるようになっていきました。戦力外通知の頃思えば、その自分の信頼残高が随分上がっていることに気がつきましたね。うん、武田の幹部社員である首席研究員になったのも、うん、この頃でしたね。はい、
いやー、グローバル企業武田薬品の研究部門において高専卒で首席研究員になるのは極めて稀なことだと聞いています。数々の実績が認められたということですね。これまで悔しい思いをしてきたので相当に嬉しかったのではないですか？
うん、ええ、もちろん。でもね、この頃の自分は武田でのキャリアにはそんなに関心が向かなくなっていました。
うん、
もっと広い世界で自分の技術で役に立ちたいというものに実現したいことが、うん、変わっていましたね。武田専属の運転手から自分の決めた場所へ、乗りたい人を誰でも乗せられるバスの運転手になりたいと考えるようになっていったんです。うん、まあ、ちなみに僕、運転免許持ってないですけど。
いや、もっと広い世界で自分の技術で役に立ちたい。 この時点ではもう経営者の視点になられていますね。武田専属の運転手から自分の決めた場所へ、乗りたい人を誰でも乗せられるバスの運転手になりたい、なんて素敵で分かりやすい表現でしょう。いよいよクロマジン企業へと近づくわけですね。後半クライマックスに移ります。企業に限らず、転職でさえも最初の一歩は誰しも相当な勇気がいるものです。リスナーの皆さんもきっと知りたいところだと思います。企業を決断されるまでのきっかけがあれば教えてください。
きっかけですか？身も蓋もない話をしますが、もうそれは成り行きです。ロマンティックの神様が降りてくる時を待って、分かる、できる、伝えられるのサイクルを回しているうちに、予想だにしなかった降って湧いたようなことが起こったりするもんですよ。僕らはそれまでに準備をしておき、そのチャンスを生かせるかどうかだと思います。ですので、今のニノさんの質問にはきっかけと準備の2段階でお答えしますね。
はい、お願いします。
はい、それでは1つ目、起業のきっかけについて事実を話します。降って湧いたような出来事が起こりました。ある時、武田で抜本的な構造改革が発表されました。簡単に言えばリストラです。
はい、
リストラといえば非常にネガティブなイメージをされると思いますが、僕にとっては興奮な出来事でした。全ての研究部門の希望者を対象に独立を支援するプログラムを用意してもらえたんです。もともと僕には独立の意思があったので、喜んでこのプログラムに応募しました。最初にお伝えしたように、きっかけは成り行きです。ここにストーリーなんてありません。出会いと同じようなもんですから、こちら側でコントロールできるようなもんじゃないんですよね。運命の出会いなんて、降って湧いたような出来事なんて、これ期待せずに生きた方がもう気が楽ですよ。
いやー、人生の転機となる起業のきっかけを成り行きとあっさり言い放つところが、いかにも皆さんらしいですね。あくまでも自分のコントロールできるところで頑張る、それでは自分でコントロールできる方、その準備の一端をぜひ聞かせてください。
はい、了解です。2つ目、起業に向けた準備について話します。武田に在籍しているうちに、僕はどんどん他流試合に挑みました。それは国際学会で発表したり、グローバル武田全体の学術発表だったりです。
なるほど。
目的は自分の物差しが世界の物差しと一致しているかを確認するためです。分かる、できる、伝えられるのサイクルは永久に回す必要があるんです。ここ重要。僕の基準は最初から世界トップレベルの憧れのル・ゼンさんでしたから、そこを目指して研究者が喜んでくれるシステムを開発しました。で、それからはもうどんな場所で発表してもクリエイターとして引け目を感じたことは、一度もなかったですね。
前回の放送で登場した三輪さんの仕事感を変えた武田サンディエゴの研究者ルーゼンさんですね。世界基準の本物を見て育ったから、クリエイターとしてそこを目指すのが当たり前になったと、他流試合に身を置き、さらに自分の感性や技術に磨きをかけた感じですね。よろしければ皆さん、準備や心づもりについても続きを聞かせてください。
はい、事業を起こすときにはね、プロダクトの優劣は重要な生命線です。自分たちのプロダクトを通じてイノベーションを起こせると直感できなければ、研究なんて事業なんてやめておいた方がいいと思います。そのために、世界のレベルがどのあたりにあるのかを他流試合に挑みながら、 肌で感じましたね。その結果、我々の技術に十分な優位性があり、事業を起こすタイミングとして、絶好の時期だと思いました。
なるほど。
そしてもう一つの重要な生命線は、事業戦略のストーリーです。その事業は本当のところ、誰に何を売っていて、なぜ喜びの連鎖が生まれるのか。強みや価値はいつの時代も当事者が自分の言葉で伝える必要があります、
はい、
これについては後でお伝えします。
はい、
はい、話をまとめます。
はい、
ある日突然、自信があるなら起業させてやるというお題が降ってきました。事業計画とか何段階かの試験があるんですが、すべて一発合格で起業できました。ずいぶん偉そうに聞こえるかもしれませんけど、独立試験自体は特に苦労しませんでしたね。理由はそれまでに散々他者を巻き込む訓練をしていたからです。取り組みの価値を第三者に伝えられるように話を構造化してきました。ってね、誰にでもあります。このあたりはどうしようもありません。でも準備については行動を起こしたか起こさないか、もうこれだけの問題なんです。そしてその時が来たら全力で掴みに行くと。武田からの独立、起業に向けた、準備はこんなところですかね。はいはい。
いやー、すごいですね。当時の武田のグローバル体制下で全ての試験に一発合格ですか。本当にすごい。起業のタイミングは研究者としての三輪さんの自信が確信に変わった頃だったのですね。それは三輪さんにとって来るべき時を伺うための周到な準備だったことが分かりました。まさに一歩を踏み出すためのヒントとなるお話でした。さて、物語も終盤を迎えました。ここからは株式会社クロマジーンが社会に届ける価値とは何かについて語っていただきます。皆さん、お願いします。
はい、承知しました。それじゃあね、さっき提案のところで示した3要素で話してみましょうか。
はい、
これはリードザソサエティと言えるところですね。はい、ではこれから3要素で述べます。1つ目、今そこにある問題の深刻さを伝えます。我々にとって研究開発型企業、その研究者の方々がお客様です。研究者にとっての深刻な問題は、日々の業務に忙殺されて時間がないことです。何の時間がないのか。それは創造的な業務に専念する時間です。その次、2番目、問題を解決した先にある希望を伝えますね。例えば創薬研究においては、研究者の労力の約半分がクロマトグラフィーに割かれています。我々が開発した世界最先端のクロマト技術は、その労力を約 90% 削減できます。従来クロマトに割いてきた労力は、すべて創造的な業務に専念する時間に転換できます。最後に3番目、
はい、
我々の変革に希望が持っている根拠を示します。製薬事業をはじめ、さまざまな産業に我々の技術を導入し、すべて著しい成果を上げています。技術導入からわずか半年で圧倒的な時間と労力の削減を達成しています。この事実はね、多くの新聞や雑誌で取り上げられてきました。はい、これが当社の事業活動を通じて社会に届けようとする変革の価値です。研究活動に必要な時間を生み出すことが、本当の意味で我々が届けたいことです。以上、3つの要素でお伝えしました。
いやー、整いましたね。どんどんどーんと、誰のために、何のために、どうやってが見事に体系化された表現でした。社会をリードするため、他者を引きつけるリードザソサエティ、クロマジーンの事業の価値を伝えるために、公言通りの3要素で説明していただきました。さて、最後のトピックスです。ここまで皆さんご自身の ヒストリーにはどんな心境の変化がありましたか？リスナーのために皆さんならではの表現力でメッセージをお願いします。
おお、ニーノさん何気に最後にハードル上げましたよね。はい、じゃあ、僭越ながら、僕の場合最初は一角の人物になることが目標でした。でもいつの間にか自己実現の過程で豊かさのありかを求めることになんかすり替わっていきました。戦力外通知を受けた頃はね、もうただただ周囲を見返したくて承認欲求の塊だったと思います。で、試行錯誤を重ねて実績を積み上げていく途中からなんかね、他者の役に立ちたい、自分はその特別な手段を持っているんじゃないかって思うようになって、自己実現の方に気持ちが向くようになったんです。
なるほど。
誰からどう思われたいというよりも時間をかけて自分の名前で生きる勇気を得たっていう感じですかね。そして大切な、仲間たちに僕は出会えました。進むべき方向が見えました。あの時腹を決めて踏み出した一歩は大きな価値がある一歩でした。最後に僕からリスナーの皆さんにお伝えしたいことがあります。確かにストーリーは僕得意のものでしたけど、自己実現の手順はそんなに奇抜なものではないってことなんですね。腹を決めてできる、あ、ごめんなさい間違えた、分かる、できる、伝えられるの手順でサイクルを回し続ければ見えてくる世界は変わってくるもんなんです。ロマンティックの神様が降りてくる瞬間が訪れます。僕の体験談で伝えたいことはここでした。さらに腹を決める場面には住所、年齢、性別、職業なんかは関係ないと思います。なんなら今からでも、これから自分が何者になっていくのか、そして新しい着想が生まれるかもしれない、そんなドキドキを抱えながら目の前の学問や仕事に当たってみるのもこれからの僕たちの豊かさの一つなんだと思います。以上です。
素晴らしい。研究者から起業家となった三輪さんの独自のストーリーが詰まっていましたね。このラジオの目的、一歩を踏み出すためのヒントを生きた言葉で、リアルな声でお話しいただきました。エンディングへ移ります。
夢の種放送局。
さて、前回の放送と2回にわたってクロマジーン代表取締役 CEO の三輪勝彦さんを迎えし、自己実現に向けた決断の物語を伺いました。リードザセルフ、リードザピープル、そしてリードザソサエティ。三輪さんの挑戦には明確なビジョン、周到な準備、何よりも他者を巻き込むための覚悟と表現力の獲得がぎっしりと詰まっていましたね。劇場型イノベーションという言葉を生んだ三輪さん独自の世界観を聞かせていただきました。リスナーの皆さん、いかがでしたか？番組ホームページでは皆さんからの感想コメントが投稿できるようになっていますので、ぜひコメントをお寄せください。三輪さん、本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
はい、次回7月後半前半の放送は、元武田 MR から医療者側に転身、薬を届ける立場から支える立場となって医療の革新へチャレンジする一般社団法人横浜在宅医療推進会理事の吉田純さんを迎えしお届けします。それでは皆さん、また来週。